みんな天才家チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。
Hello there, it's your host Michelin Eddie. This is the January 2nd issue. Today we're talking about things for you to stay healthy. 1月2番目のプログラムは、皆さんが健康でいるために私たちが気になっていることについてお話をします。
ご縁応援貢献、夢の種。
改めましてこんばんは、ミシュランエリです。
こんばんは、オニマルです。
今日はですね、皆さんが健康でいるためにちょっと気をつけていただきたいことについてお話をしたいと思います。
ほう、
はい、
みんなが健康でいるために。
そうそうそう、
みんな不健康ってこと。
いや、健康な人っています？今あんまりいないんじゃないかなと思うんだけど。
そうかそうか、そういう視点ね。はい、わかりました。
皆さんなんかのアレルギーがあったりね、
うんうん、
腰が痛いとか どこそこが痛いとか、
うんうん、
なんかあの気分が落ち込んで鬱になっちゃったとか、何かしらなんかあるでしょ、
うん
うんうん、それね、おかしいと思うんだよね。
はあはあ、
いや、まあ自分もそうだったんですよ。
なるほど。
なんかフェイスブックとかね、いろんなブログでもこう打ち上げてますけど、
うん、
もう病気いっぱいの人だったんですよ、
うんうん
うん、なんだけど今ね、なんとか健康で、させていただいてるんですけどね、
うん
うん、でね、今ねこう面白いことがあってね、
うん、
緊急事態宣言真っただ中じゃないですか。
はあ、はあはあ、はあ、緊急事態宣言。
そうそうそうそう、うん、いや緊急ですかみたいな。
緊急なんだよきっと。
そうなんでしょうね、
うん、
私たちの分かんないところで、
うん、そうそうそうそう。緊急にしてみんなを閉じ込めた方が得する人がいる。
そうだよね。
別に爆弾降ってくるわけじゃないから、
緊急事態宣言で出すと、
うん、
いいことがあるんだよね、
きっと。何か誰かにとっては。
そうそうそうそう、うんうん、だね。でね、あの緊急事態というからには死亡者がすごい増えてるとか、
うん、
ものすごい感染爆発があったとか、
うん、
そういうことなのかなと思うじゃないですか、
うん、
だけどね、厚生労働省の人口動態統計 の、
うん、
あの1月から10月までの速報値を見ると、
うん、
昨年より、一昨年か、
うん、
前年度よりも1万4000人死亡者は減ってるんですよ、
うん、要は今もう2021年になっているけれども、
うん、
2020年の、
うん、
1月から10月までの速報値で見ると、
うん、
例年より死者数が1万4000人も少ないと。
そうそうそうそう、
いうことだよね。
元気になってんじゃん。
なんでそれがそうなったと思うの？
私、
うん、
私ね、うん、それね、みんなね、病院に行かなくなったからだと思う。なんか受診控えってすごいらしいじゃないですか。
あのね、ちょっと鬼から人間への提言があるんだけど、
はい、
なんで病院行くの、そもそも。みんな字読めるよね、
うんうん、
病の院って書いてんだろ。なんでそこの、そんなところに行くの。
そうだよね、
うん、
病の院だから行ったら病気になるとか。
そうそうそうそうそうそう。で、実際に そこ行くと病の人があふれ返ってるわけでしょ。
うんうん、そうそう、
行かなかったら病気にならないじゃん、
うんうん、いやだからこそ、うん、コロナでこうワーワーなってる時に、うん、受診控えが起きてるわけでしょ、うん、みんな気づいてるから、
うん、
病院に行くと、うん、やばい人がいっぱいいるから。
ああ、これね、うん、いろいろこうあるんだけどさ、うんうん、コロナが怖いから病院に行かないとかさ、
うんうん、
コロナがたまたまね、うん、二類感染症に分類されていて、うん、結核と一緒だからさ、
うんうん、
普通の病院で見れないんだよね、
うんうんうん、指定病院があるん
だよね。そうそうそうそう、うん、そこへ行かなければいけないというような背景があるんだよ、
うんうん、
でその背景の中でみんな疑心暗鬼になっちゃっていて、
うん、
隣の人はコロナかもしれないと思っているから、
うん、そうそう、
それを病院に行くと私がもらっちゃいけないからって思ってるでしょ。
そうそうそう、うん、で結果的にみんな元気になってるっていう、
うん、これじゃあもっとひどいことやったらもっとみんな元気になるんだよ。
そういえば森田博之医師、うん、お医者さんのね、
うん、
夕張に行かれて、
うんうんうんうん、
経済破綻したところ
で、そうそう、夕張市が経済破綻をして夕張市民病院も閉鎖になったと、
うんうん、
なんとそしたらみんなが元気になってしまった。
そうそうそう、
まあ有名な話だよね。
そうですよね。
でその後もね、これ外国でもあったんだよ。イスラエルがね、
うん、
ストライキで病院を閉めちゃったの、
うんうんうん、
そしたらね死亡率が下がっちゃったって。だからねもうやっぱりね日本語ってよくできてるなと思うのは、
うん、
病院って病の院だからさ、
うんうんうん、
でさらにね最近はね病を通り越してみんな病院で死ぬんだから。
そうです
よ、ね、あれは死因だからさ。
病
院に行かなければ死なないかもしれない。
ああ、
うんうん、
なんか今回見事にそれを表しちゃったな数字がと思ってる私は、
うん、
単なる私の意見よ、
うんうんうんうん、
だけどね。
そうね、ついでにねみんな薬飲むのやめたらいいんだよ、
うん、
なんとね世界人口で日本人をこう考えてみると、うん、1.6% ぐらいらしいの、
うんうん、
まあ細かいことは抜きにしてね、うん、1.6%、
うん、
なんとね世界の薬の 40% を日本人が消費している。
どんだけ薬好きやねん。
うん、まあスナック菓子のようにポリポリと薬食べるんじゃないの。
あ、そうね、
うん、
みんななんか健康になりたいとか言ってサプリメントなんか普通に飲んだ方がいいみたいになってるしね、
うん、サプリメントとかね、うん、まあ気休めだよね、
うん
うん、費用対効果で考えると、うん、サプリメント買うぐらいだったら美味しい何か食べた方がいい。
確かに、うん、味気ないものを食べるよね、うんうん、
あれはもうごまかしだと思うよ、
うん
うん、いいじゃないのニンニクとか生姜とか食べてなさいよって。安いよ。
いや本当ね、
うん
うん、サプリメントに比べたら全然ね、うんうん、
で季節のものを食べてたらまあ大体大丈夫だけどね、
うんうん
うん、うまくできてるよ自然って、
うん、
なんか冬場にねやっぱりビタミン C があった方がいい、うんうんっていう部分でいくと冬場はもう柑橘類がいっぱい出回るもん ね、
うん、
でちょうど春先、まあ冬から春先に向けてだけども金柑とかがいっぱい回ってくるじゃん、
うんうん、
金柑の蜂蜜漬けとかいいんじゃないの。
そうですね、
うん、まあそんなので十分だと思う、
うん、
でね日本ってね面白い国でねなんか長寿国って言われるじゃん。
はい。
でも本当にそう、みんな寝たきり長寿なんだよ。
本当ですね、
うん、寝たきり長寿、
うんうん、
今ね手元にデータがちょっとないけれども、
うん、
健康寿命っていう言葉、
うんうん、
でこれリスナーの皆さんもよく聞いてると思うんだけど、だいたいちょっとねデータがなかったんでアバウトだけどだいたい10年ぐらい寝たきりで過ごすっていうデータになってるよね。それって果たして生きているのっていう話だよ。
本当ですよね、
うん、でそうなりたくなければなんか病院って名前がついてるとこ行かない方がいい。なんかね体調が悪いなと思ったら、うん、いいもの食べてあははって笑って暖かくして寝るとこれが一番いいと思うね、
うんうん、なんか海外ではね風邪みたいなものだったら薬とかなかなか出してもらえないっていうもんね。
まあそもそもねなんか日本人が考えてる西洋医療とかさ、
うん、
東洋医療とかっていう言葉あるでしょ、うんうんうん、じゃあ日本の病院は西洋医療なのかっていうとさどうやら違うんだよ、うん、
そうなんですか、
うん、 あのね、薬たくさん処方するのは東洋医療なんだよ。
ああ、そうなんです
か。根底的な考え方としては。ああ、
漢方薬的な。
うんとね、漢方薬とか西洋薬っていうくくりを のけて、
うんうんうん、
経口摂取をするとか何かを塗るとかっていうのは東洋の考えなんだよ。で、風邪とかって基本的に当たり前のようにあることじゃない、うんうん、ちょっと咳が出るとか、うん、頭痛いとか、うん、喉痛いとか、うんうん、で諸外国のね、うん、お医者さんたちどうしてるかというとね、うん、まあ、日本でも古いおじいちゃん先生なんかよくそれやってると思うんだけど、うん、喉あーしてみて鼻をこうガー広げて鼻の奥見て、うんうん、耳まで見んの、
うん、そうでしたよ、
うん、
昔はね、
うんうん、そうやってじゃあ何か薬が出るかなと思ったら何も出ないで、あ、これは風邪だから寝ていなさい、
うんうん、3
日寝たら治るでしょう、うん、だったのよ、
うんうん、あの薬を処方しないと儲かるっていうかお金にならないからしなきゃしょうがないっていう話は聞いたことはあるけど ね、
うん、今はね、だけどね、それ医薬分業って今なってんじゃん、
うんうんうん、
でみんなどうしてるかというと、うん、違う法人を立てて、
あ、う
ん、薬剤師さん、まあ、自分の娘とかに薬剤師をやらせて、うんそこに持っていくようにとかさ、
うんうんうん、
まあ面白いことやってるよ。
そうですよね、う
ん、だからね、そもそもじゃあ風邪に効く薬があるのかって言ったらないんだよ。
ないですよね、
うん、うん、ないんだよ。基本的に細菌性の病気に対して効力を発揮するものっていうのは、まあ、いくつか確認はされているけれども、ウイルス系のものに効く薬ってそもそもあるのかって言ったらさ、うん、症状を抑える薬はあっても、
うん
ね、そのものズバリにアタックする薬ってないじゃない、
うんうん、
もうこれ常識ね、
うんうん、
なのでまあ先進的な国のお医者さんだと、うん、その投薬をすることによって併発する可能性があるリスク説明って必ずなのね、
うんうん、
なのでまあ先進的なところで行くと、
うん、
自分が訴えられるのが怖いから、
うん、
薬は出さない。で日本はどうかというと、お医者さんは訴えられない、うん、
あ、
まあ仮に訴えられたとしたら、うん、訴えた側がお医者さんのミスを指摘しないといけない、うん、証明しないといけないっていう制度なので、うん、まず一般の人たちに勝ち目がない。
そうですね、
うん、だからね、健康でいたかったら医者と、あ、健康でいたかったら医者を遠ざける。
薬を飲まない。
薬を飲まない。
どんなことになるか分かんないもんね。
そうで、いいものを食べたらいい。ここで言ういいものっていうのは、
うん、
なんかゴテゴテした美味しいものっていう意味ではなくて、
うん、
まあできるだけ人の手が介在していないような、うん、まあ自然にありそうな食べ物、
うんうん
うん、
ナチュラルな、
ナチュラル
ね、うん、
なんかゴテゴテのソーセージではなくてちゃんとしたお肉みたいなね、
うんうんうんうん、そうね、
そう、うん、で多少高いかもしれないけど、ケージ飼いの卵ではなくて平飼いの卵とかさ、
う
ん
う
ん、
そうね、
うん、
あれ卵なんかでもアレルギーが最初にずっと前だけどね、
うん、
30年ぐらい前、
うん、
私たちが子供の頃っていうかね、うん、そのぐらいからアレルギーって言われ始めてるけど、
うん、
卵が最初だったもんね、
うん、あのケージ飼いされたね卵で、本来その鳥が普通は食わんだろうみたいなものを食わせるとね、うんうん、途端にアレルギー反応みたいなの出るんだよね、
うんうんうん、
あれ面白いよね、
うんうん、
でね、なんかね、配合飼料の中に入れるね、まあ、いろんな薬物があるんだけどさ、うんうん、それなんじゃないのって鬼は疑ってます、
うんうん、私もそうだと思います、うん、何の疑いもなかったけどね、ちょっと前まで、
うん、鬼はね、何千年も生きてるから、
うん、
まあ、よく知ってるんだけどさ、
うん、
昔の日本家屋ってさ、
だ
いたい床下がさちょっと高くなって、
うんうん、
でその床下で鶏を
飼ってた
で、するとね、その家にはシロアリもつかないし、
おお、そう、
害虫も湧かないのよ。
鳥が食べるもんね。
そうそうそうそうそう、ムカデだろうとマルムシだろうとみんな食べちゃうの、
うんうん、
鳥が、
うんうん、
で今ね、そういう飼い方じゃないからね。
うん、そうですね、
うん、
そうでした。
うん、そして鳥さんが産んでくれる卵をありがたくいただいて、
うんうんうん、
そして産まなくなったら、
うん、
ごめんねって潰して食べてたわけ、
うんうんうん
うん、
あれ、縁の下からたまに出てくる鳥に追いかけられるという
で大概はね、オンドリも一緒に飼うんだよ。だから、
うんうん、
メンドリはね、すぐにね、イタチとかそんなのにやられちゃうんでね、
うんうん、
オンドリは結構強いのよ、
うん、怖いよ、
うん、
つっついてくるもんね。
で自分のコロニーをねきちんと守るためにオンドリは常に見張ってんのよ。
素晴らしい、
うんうん、でちょっとした猫なんかだったらオンドリの方が強かったとかまあそういう話があるぐらいでね、
うんうんうん、ほんとね、
うん、でそれだけではうまくいかないから犬も一緒に飼っているとかね、
あ、
うん、やっぱり イタチとかさタヌキとか来るじゃん、
うん、
キツネとかさ、
うん
うん、それから鳥を守るためになんかちょっと噛む犬を飼ってるとかさ、うん、今の犬ダメだよ、あのみんなが
噛まないからね、
うん、みんなが可愛い可愛いってやってるあのね、
うんうん、
お犬さんたちはダメなんだけど、
うんうん、
昔の犬は噛んでたからね。
そうですね、
うんうん、
だからね私ちょっとね皆さんに気をつけていただきたいのは数字、
うん、
数字を追うっていうことね、
うんうんうん、
でなんかあの どこの話なんだか分かんないんだけどうちの母親から、
うん、
今コロナにかかった人が4000人になったんだってってどこの4000人なんだか分かんないんだけどでそれをパーセンテージに直してみなさいよっていうことでしょう、
うん、ねいつだっけかなこれね、
うん、
あの割と最近だと思うんだけどね、
うんうん、
あの全国の合計で7568人出ていて、
うん、
過去最多20都府県、
うんうん、
で新規感染者も3年連続で大阪がどうたらこうたらでね、
うんうん、
っていうようなニュース、
うん、
まあ FNN 系で流れていたのね、
うんうん、
これさ全国の合計で7568人の感染者って言ってるけどさこれ PCR 陽性者でしょ、
うん、
で厚生労働省は PCR 陽性者のことを感染者ではないって言ってんだよ、
うん、なぜ報道がこうなってんの
なぜかね、
うん、
でね何年か前まあというか毎年毎年そうなんだけど、うん、だいたいこのシーズンに入るとインフルエンザ、
うん、
これは実際に症状を発した人、
うん、
それが1000万人以上出んのよ、
うん、
1月2月3月あたりで、うん、
これ延べだもんね。
そうよ
全国合計だもんね、
う
ん、
そうだからこれ何を恐れてんのっていう話なんだけどね、
うん、
それで動きを止めて免疫力を下げて、
うん、
そしてマスクしてさ、
うん、でなんか困ってるよね経済的にみんなね、
うん
うん、
それはおかしいんだよ
何やっとんねんっていう話だよね、
うん
う
んう
ん、
あのマスクするとさあの鼻って面白くてね少しでも鼻の通りが悪いって、まあ、感知するとさ、
うんうん、
口が開くようにできてるの。
あ、そうですね。
そうするとマスクしてる人って大体口呼吸なのよ、
うんうん、
でマスクにね、
うん、
なんか細菌とかウイルスとかね、うん、まあ細菌レベルだったらまだあれだけどさ細菌誇るレベルだったらまだあれだけどね、
うん、
ウイルスなんかを防御する能力がないからさ、
うんうん、
でそれで口呼吸になっていると余計ひどいことになるよ。
そうですね。
ただ幸いなことにねなんかあんまりその人と密にならないとか、
うん、
なんとかかんとかっていうのがこうそうしているのかどうなのか実は全然わからないけれどもそんなことはないんだけれどもまあなんかコロナウイルスとインフルエンザウイルスはひょっとするとトレードオフの関係なのかもしれないし、
うん、そうですね、
うん、そんなことは全然わからないけれども、うん、とにかく今年というか2020年は死んだ人が少なかったねと、
うんうん、そうそう、うん元気じゃん、うん、っていうね。
ただしねあの数字を追っていくっていう意味でいくとね自殺者は増えてるしさ、
うんうん、
ね
ねだからどっちなのっていう、
うん、でもその根本的なところでいくと今のこの社会的な生活がさ、
うん、
何かおかしいことになってんじゃないのっていうことかな、
うんうん、そうね、
うん
うん、あの私のねまあ、これもホームページとかで明かしてるから言うんだけど、
うん、
私の兄がね若くして亡くなってるんですよ、
うん、
で二十歳ぐらいの時からずっと薬漬けになっちゃって、
うん、
であの悪化しずっと悪化していくのよ、
うん、一回薬飲み始めるとでしょ
そう、うん、とにかく悪化なのよね、うん、でね兄がね30歳過ぎた頃にねうちの母親がね、うん発病したのが二十歳ぐらいなのね、
うん
で30過ぎぐらいの時にね、
うん、
私の顔を見てねこれは薬だわって言ったの、
うん、
その時10年経ってやっと気づいたのね、
うんうんうん、
でなのに薬好きなんだよねうちの母親は、
うん
うん
うん、
で私はねあのみんな天才化機構を立ち上げるときに、うん、鬼丸さんとかね、うん、あの犬ママとかね、うん、知り合って薬やめなよって言われたので、うん、あのやめてね、
うん、
健康を取り戻したから、
うん、
あやっぱり薬なんだっていうことがすごい分かったよね、
うんうん、薬ってねこれみんな本当に分かりづらいと思うんだけども、うん、治してるわけじゃないのよ。
そうですね、
体に出ているシグナルを緩和するんだよね、うん、すなわちバグらせるだけなの、
うんうん、
で誰しもがねつねられると痛いよね、
うんうん、
叩かれたりつねられたりすると、うん、でもそこに麻酔薬を塗ると痛くないじゃん
バグってる
よ。そうそう、そういう状態にするのよ、
うん、
だからよくちょっと頭痛いからなんとかリンを飲むとかさ、
うんうん、
ね、今子供たちだって持ってるよ、中学生ぐらいになって、
そうです
ね、生理痛がひどいからとかって言ってさ、うん、ピンクのラムネ菓子みたいなの持ってるよね、うん、
寝てりゃいいのね、
うん、あれね痛いのを消すのはやばいんだよ。
うん、そうなんですか、
うん、
あのね、鑑賞法の先生方がね、うん、おっしゃいますよね、
うん
うん、大量の薬を飲んだ方、
うん、まあ寝たきりになるリスクが高まるね、
高いってね、
うんうん、
知らせてくださってますよね、
うん、まあだから薬は飲まない方がいいね、
うんうん、でも今の若いお母さんたちなんて、
うん、
自分も薬飲んで育ててもらったでしょうし、
うんうんうん、
だから子供が熱出したりしたらすごく怖いと思うね、
うん、
今コロナコロナってやってるし。
そうだよな、
うん、
子供ってね、まあ、特に男の子ね、
うん、
風邪ひくの仕事だからね
そうやって免疫力をつけていってるんだもんね、うん、
多分ね男の子をお持ちのお母さんたちは大変だと思う。夜中にねいきなり高熱を発するとかさ、
うん
まあ、当たり前のようにあると思うよ、
うん、
で次の日ケロッとして走り回ってるとかねまあなんかね多分ね普通だよね、
うん、
それが多分小学校、まあ、人によっても違うけどさ、
うん、
3年生ぐらいまで続くんじゃないのかな、
うん、そうね、
うん、でもねなんかそれが当たり前なの、
うん、
そうやって強く生きていくのね、
うん
うん、
そうですね、
うん、でそこでねあんまりね優しくしないでもいい、
うん、
熱性痙攣とかさそんなのだけは十分気をつけとかなきゃいけないけどさ、はい
うん
うん、まあ基本的にはね普通に熱出して、
うん、
ぐずるって当たり前、
うん
うん、
なんかね今ねこうどこ行っても消毒でしょ
う、うん、
で子供のことを思って消毒をさせてるわけよ、
うんうんうん、
若いお父さんお母さんがちっちゃな子にね、
うんうんうんうん、
なんだけどねその手の上にあるのは常在菌でしょ、
うん、
自分の常在菌が新たにやってきた菌に対して攻撃してくれるわけよね、
うん、自分のコロニーを守るために他を入れさせないってことを知ってくれる、
うん、ね、
うんうん、
でそれをアルコールで取っちゃったら、
うん、
そこにあるの全部ウェルカムじゃんね。
そういうことになる、
うん
うん、だからね、小さい子ほどね砂遊びをさせた方がいいし、
うん、
もう海での砂遊びなんて最高なのよ、
うんうん
うん、まあもちろん山でもいいよ、
うんそうねう
ん、いろんなものに触れる、
うん
うん、それがとても大事かな。
そうですよね、
うん、今やばいのはさ、
うん
ワンちゃん猫ちゃんまで消毒するんだよ。やばくないか。
やばいですね、
うん、
ワンちゃん猫ちゃんいっぱいコロナウイルス持ってるのにね、もともとがね、
うん、まあ我々人間だってそうだよ。
ああ、
まあ、
そうですね、
人間っていうかわしは鬼だけどね、
うん、常在菌って言います
もん
ね、
うん
うん、
まあ昔からいたものだからね、
うん、
別にそれが新種だって、まあ、何をもってして新種って言ってるのか分かんないのよ。
うん、ウイルスってどんどん変異するのが普通ですもんね。
そうそうそうそうそうそうそう、まあ、そうやって習ってるよね、
うん、
高校生物かな。
高校生物かな、
うん、
生物取ってない子は分かんないかな
あでもね中学校2年生で出てはきてるんだよね。
そうですか、
うん、微生物の区分の中で、
うん
うん、そんなものみんなコロッと忘れちゃってるんだよ、
うん
というかな、
うん、
全国に教育者たくさんおるね。
本当ですよ。
もう自分たちがさ子供たちにデータの見方を教えてないって何事。
本当ですね、
うん、どれだけひどい、
うん、
もう特に言いたいのは数学の先生にって言いたい いし、理科の先生に向かって言いたいし、うん、あとはね英語の先生もね世界中から情報が取れるわけじゃない、
うん、そうですよね、
うん、そしてね、うん、今や論文って英語で書かれてる、
ああそう、うんうんうん、
論文って公開されてるものなんて、うん、見てみたらいいじゃんって、
うん、で全国で累計で7500人って最近のでね出てるんですよね、うんうんうん、そしたら交通事故の人より少ないでしょ、
そういうこと、
圧倒的に、
そういうこと、
でそしたら車をやめるんかっていう話になりますよね、
うんうん、まあいろいろね不思議なことがあるよこれ、
本当ですね、うんうん、なんか緊急事態って他の面で緊急事態になってるよね、
うん、
うん、
そう、うん、でね気づいてほしいのはね、テレビとかマスコミが言ってることが多くの人たちの頭の中にそのまま転写されて、
うん、
現実として見えてんのよ、
うんうんうんうんうん、そうですね、
これね、うん、今こんな大流行だなんだかんだ、うん、ロックダウンだなんだかんだって言ってるけどさ、うん、これテレビもしなかったら
関係ないよ、
いや誰も
おうおうおう、
誰も何か今周りでバタバタ死んでいて、うん、疫病が流行ってるなんて思ってないよ、
そうですね、分かんないですもんね、
うん
うん、だって無症状の人なんですもんね、
うん、
うん、なんかあのスペイン風邪が流行ったって流行したって、
うんうんうん、
歴史で習うじゃないですか、うん、あれでね2年目が一番ひどかったらしいんですけど、
うん、
研究によると、うん、っていうかなんか慶応大学の先生、
うん、
お名前はちょっと忘れましたけど、うん、でその方がねアスピリンを多用したからだって言ってるのね、
あのもともとねスペイン風邪っていう名前もおかしくてね、
うん、
あれアメリカ軍のある特定地域から出てる
あそうなんだ、
そう、
うん、まあいろいろねおかしなこともありますけど、
うん、
ちょっと時間がやってまいりましたので、
うん、
音楽を挟んでエンディングに入っていきたいと思います。はい、皆さん今日の話はどうだったでしょうか、数字をね私たちは皆さんがね追っていただきたいなっていうのがちょっとあるんですよね、
うん、
であとは薬、
うん
うん、
数字とか歴史とかね、
そうですね、
うん、ちょっと客観性があることで、ただその、そのね、発表された数字そのものがね、
うん、
そこも実は疑った方がよくて、
あ、そうですよね、
だって我々分かんないんだからさ、
本当ですよね、
うん、
あとあのウイルスの写真、
うん、
あれも本当なんだかどうなんだかって、
あれ上手にね一個だけにして写すよなあれなあのもっとわわわっといるんだぜあれ、
あ、そうなんですか、
そうそうそうそう、で分離されてないはずなんだけどね、
うん
あの国立感染研が出した世界で唯一 の、 その、
うん、
コロナウイルスの分離純粋培養みたいなことが、うん、あれ論文撤回されてるからさ、
ああそうですか、
そうそうそうそう、
じゃあやっぱりできてないんだね、
でそもそもあのなんかね武漢肺炎の武漢でこう死んだ人のね、うんうんうん、肺の中の肺の洗浄液から、
うん、
これが出てきたよっていう話から始まってるから、
は
あ
は
あ
は
あ、
それはどうなんかっていう話
ね、うん、じゃあその後もいっぱい死んでんでしょ、
うんうん、
マスコミが言うんだったら、うん、だから肺の洗浄液から同じもの出してみなよって、
うんうんうん、
でそれが出てこないからみんな焼却処分するんだよね、
まあなんということでしょう
人間って鬼より残酷だからさ、
本当ですね、
うん、
はい、ということで、皆さん健康を維持するためにまず自分でね判断するっていうことですね、
うん、
で自分で判断するために数字を見ましょうということと、うん、あとあの安易に信じない、
うん、で病院に行かない、
そうですね、
病の院に行って、うん、ね、挙句の果てに死ぬようなことないように 、
うんうんうん、死亡率 100% だね、あそこに行くとよく考えると、
うん、そうなんだ、うん、
そうですね、
うん
うん、はい、では時間が参りましたのでバイバイで締めましょう、せーの、
バイバイ。